パウロはこのところで授業説明言っているように、キリストの愛が私たちを捉えていると言ったんです。捉えている、もう捉えられているわけですよね。つまり身動きができないというふうにも言えます。ですからある英語の聖書ではもう選択の余地がないという、そんなふうに訳している英語があって、でも確かに捉えられているということはそういうことなんですよね。自由にもう自分のやりたいように思い通りに動くんではなくて、もう捉えられているというんです。つまりパウロに一つの生き方をする以外に選択の余地がないようになってしまった、されてしまったと言ってるんですね。かつてクリスチャンを猛烈に迫害していたパウロがイエス様と出会って、またこのキリストの愛を知り、またキリストの十字架の意味を知り、彼は全く変えられました。迫害者パウロは逆にこのキリストを命を懸けて述べ伝える以外の生き方は考えられないという、そういうものに変えられてしまったんです。それはただただ愛に感じたというだけではありません。もしそれだけだったら、一時的には何とかその愛に応えていこうと思って何かできたかもしれません、できるかもしれませんが、しかし生涯を通してそれをし続けるということはできません。なぜパウロがそれができたのかというと、自分はキリストと共に死んだものである、そして、まあ、他の聖書の箇所になりますが、キリストが私のうちに来ている、本当にその恵みに立って立ち続けていたからこそ、パウロはそのキリストのためにまた命を懸けて宣教師、その宣教者として生きていくことができたということなんです。17節に、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。古いもの、古い自分は過ぎ去った、それは十字架につけられて死んでしまったからです。過ぎ去って身を全てが新しくなりました。パウロ自身も本当にイエス様を信じて、イエス様と共に十字架につけられて死に、またイエス様が自分のうちに生きてくださっている、本当にそのようにして新しくなった。だからこそパウロはその生き方をして歩み抜くことができたということなんです。本当にそのようにして、ですからパウロはこの生き方以外に選ぶことができない、選択の余地がないことに捉えられたと言っているんですね。本当にこのようにしてキリストの十字架は私たちを新しく作り変え、そして主のものとしてくださったということなんです。最後の点に参りますけれども、それはキリストの十字架は私たちに和解の務めを与えて使わすということです。私たちは新しく作り変えてくださいましたが、新しく作られたものに神様は和解の務めを与えて、その使命を与えて使わせてくださったということなんです。この、18節19節のところに、これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、その気の責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。和解の、まず本当にイエス様、キリストによって私たちをご自分と和解させ、神様と和解し、そして和解の務めを与えてくださったとあります。私たちに与えられている使命は和解の務め、それは神と人との和解です。本当に罪によって神から離れ断絶していた、そういう人々がこのイエス様を信じて罪を許されて、神と和解し、神と共に生きる、そして永遠の命を持って生きる、そういうものへと導く、そういう役割、そういう使命です。これは別に牧師やいわゆる伝道者だけの働きではなくて、全てのクリスチャンがそういう使命が与えられているということです。本当にあの、私の母教会の牧師の先生のそのお母様のお証しをよく聞くんですが、家政婦として、その、まあ、クリスチャンで家政婦としてその働きをしていたんですが、ある時その家の主人が病気でですね、もう亡くなりそうになっている、そんな時にまあ、ご遺族、まだご遺族ではないですね、ご親族の方が周りにいて、本当にその、まあ、見取りの時をその 持つようだ。そんな時に家政婦である立場でしたけれども、その、まあ、私にとってはもうおばあちゃんと呼んでたんですが、そのおばあちゃんはもうちょっと若い時ですけれども、そのところに行ってイエス様のことをこれまでもおそらくいろいろ証しをしていたと思うんですが、イエス様を信じるかと、信じましょうということで、本当にその中でイエス様を信じて、その永遠の命の望みを抱いて、そして天に召されていったんです。まさに本当にこのおばあちゃんは一人の家政婦でありましたけれども、本当にこの和解の使者としてその役割を果たしているんですね。本当にそのようにして私たちはその使命が与えられています。このキリストの愛が私たちを捉えていると言いますけれども、まあ、誰にキリストの愛が注がれているかというと、ここにいる私たちだけではなくて、この全ての人のために、一人の人が全ての人のために死んだとあります。つまりキリストの愛は全ての人に実は迫っているものであります。だからこそこのことを全ての人に伝えなければならないことですね。このような人々を見るとき、そこにはある意味ではこう罪の中に歩んでいる姿を見るわけですけれども、しかし同時に見るべきなのは、その一人一人のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、そういう一人一人なんだということです。そのようにしてその一人一人にイエス様の愛が注がれているという、そういう目で見ていかなければならないんだということを回されるんですね。私たちはそれぞれの立場でこの世に使わされています。家庭や職場や学校に使わされていますけれども、本当にそこで人々が神様と和解するならば永遠の命を得るわけです。本当にこれは人間の永遠に関わる総目であるということなんです。本当に恐れ多いものだと思います。本当にその人の永遠を変えていく、それはまあ自分の力ではないんですが、ただ本当に私たちはこのイエス様を証しし、救われるのは神様の技ですから、でも本当にそのことによってその人の人生、その永遠が変えられる。永遠の滅びから永遠の命へ、本当にどれだけ大きな使命をいただいているかということなんです。決して自分が立派なものだからということではないわけですよね。本当に罪深いものが、こんな罪深いもののためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、そのイエス様によってこうして私は新しく作り変えられて、そしてこの先に救われたものはその福音を語る、証ししていく使命が与えられている。ただ本当にそれだけのものですけれども、本当にそのことを私たちはもう一度受け取らせていただいて、このイエス様の十字架はこのように私たちを罪から救い、新しく作り変え、そして主のものとしてくださるものなんです。そしてこの和解の務めが与えられて、この恵みを全ての人にもたらすために私たちは神様によって使わされているものであるということです。本当にイエス様の十字架、キリストの十字架の恵みが、そのご愛が本当に分かったならば、自分自身を主のものとして捧げる以外の生き方はできないということなんですね。本当に私たちはたった一度しかない人生です。ですからこの十字架の恵みを無駄にしないで、本当に主のものとして捧げさせていただいて歩ませていただこうではありませんか。では一言お祈りをさせていただきます。というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。恵み深い天のお父様、感謝いたします。本当にキリストの愛が私たちを捉えている、また強く迫っているとも言われますが、本当にこうして私たち一人一人にあなたのご愛が、またイエス様のご愛がどれほどに強く大きく、また人知をはるかに超えたそのご愛で愛されているか、そのことを覚えて感謝いたします。本当にあなたは私たち一人一人を選び、目を留め、そしてイエス様を信じる信仰へと導いてくださり、また新しく作ってくださり、またこうしてまたキリストの福音を語る、 また和解の務めが与えられていることを覚えて皆を拝みます。私は主のものです。もはや自分のためではなく、自分のために死んで磨いた方のために生きる、その人生が私たち一人一人に与えられていることを覚えて心から感謝いたします。かつては自分のために、自分の欲のために歩んでいた、またあなたに喜ばれる身を結ぶことのできないものでありましたが、今や本当にあなたのものとされて、またあなたのために生きることのできるものとせられていることを感謝いたします。本当に私たちの与えられているこの地上でのたった一度のこの人生が、本当にあなたのために、また本当に人々の永遠に関わることのために用いられる、本当に主を驚くべき、驚くばかりの恵みであることを感謝いたします。どうぞこの十字架の恵みに信仰によって立たせていただいて、本当に主のものとしてもう一度また心を新たに捧げさせていただき、また使わされるそのところにおいて和解の使者として歩ませてくださいますようにお願いいたします。あなたの計り知れない恵みを心から感謝し、お一人一人の心にある祈り願いに合わせて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。